第5次総合計画と SDGs の一体的な推進。12ページ。経済、社会、環境の3つの側面における広範な課題に総合的に取り組む SDGs は、発展途上国にも先進国にも共通する普遍的目標で、各国政府にはそれぞれの国に特有の優先課題や強みを踏まえた積極的な取り組みが期待されています。そのような中、SDGs は地方自治体における様々な取り組みとも密接に関係しており、本市においても各施策に17のゴールを関連付け、その達成に向けた取り組みを一体的に推進していきます。SDGs の17のゴールと自治体行政の果たしうる役割。国際的な自治体の連合組織である UCLG、United Cities and Local Government は、17のゴールに対して自治体の果たし得る役割を次のように示しています。目標、ゴール。自治体行政の果たし得る役割の順に読みます。1、貧困をなくそう。自治体行政は貧困で生活に苦しむ人々を支援する上で最も適したポジションにいます。各自治体において全ての市民が必要最低限の暮らしを確保することができるようきめ細やかな支援策が求められています。2、飢餓をゼロに。自治体は土地や水資源を含む自然資産を活用して、農業や畜産などの食料生産の支援を行うことが可能です。そのためにも適切な土地利用計画が不可欠です。公的・私的な土地で都市農業を含む食料生産活動を推進し、安全な食料確保に貢献することもできます。3、すべての人に健康と福祉を。住民の健康維持は自治体の保健福祉行政の根幹です。国民皆保険制度の運営も住民の健康維持に貢献しています。都市環境を良好に保つことが住民の健康状態を維持・改善に必要であるという研究も報告されています。4、質の高い教育をみんなに。教育の中でも、特に義務教育等の初等教育においては、自治体が果たすべき役割は非常に大きいと言えます。地域住民の知的レベルを引き上げるためにも、学校教育と社会教育の両面における自治体行政の取り組みは重要です。5、ジェンダー平等を実現しよう。中、ジェンダー。社会的・文化的に形成された性別、男性像・女性像、中終わり。自治体による女性や子ども等の弱者の人権を守る取り組みは大変重要です。また、自治体行政や社会システムにジェンダー平等を反映させるために、行政職員や審議会委員等における女性の割合を増やすのも重要な取り組みといえます。6. 安全な水とトイレを世界中に。安全で清潔な水へのアクセスは、住民の日常生活を支える基盤です。水道事業は、自治体の行政サービスとして提供されることが多く、水源地の環境保全を通して、水質を良好に保つことも、自治体の大事な責務です。7. エネルギーをみんなに、そしてクリーンに。公共建築物に対して率先して省エネや再エネ利用を推進したり、住民が省・再エネ対策を推進するのを支援すると、安価かつ効率的で信頼性の高い持続可能なエネルギー源利用のアクセスを増やすことも自治体の大きな役割といえます。8、働きがいも経済成長も。自治体は経済成長戦略の策定を通して、地域経済の活性化や雇用の創出に直接的に関与することができます。また、勤務環境の改善や 社会サービスの制度整備を通して労働者の待遇を改善することも可能な立場にあります。 9. 産業と技術革新の基盤を作ろう。自治体は地域のインフラ整備に対して極めて大きな役割を有しています。地域経済の活性化戦略の中に地元企業の支援などを盛り込むことで新たな産業やイノベーションを創出することにも貢献することができます。中、イノベーション。技術革新、社会の変革。中、終わり。
10、人や国の不平等をなくそう。
差別や偏見の解消を推進する上でも自治体は主導的な役割を担うことができます。少数意見を吸い上げつつ不公平、不平等のない街づくりを行うことが求められています。
11、住み続けられる街づくりを。
包摂的で安全、レジリエントで持続可能な街づくりを進めることは市長や自治体行政職員にとって究極的な目標であり、存在理由そのものです。都市化が進む世界の中で自治体行政の果たし得る役割はますます大きくなっています。中、レジリエント。柔軟性や回復力がある様、災害などに直面しても被害を最小限に抑えたり被害を乗り越えて復活できること。中、終わり。12、作る責任、使う責任。環境負荷削減を進める上で持続可能な生産と消費は非常に重要なテーマです。これを推進するためには市民一人一人の意識や行動を見直す必要があります。省エネや 3R の徹底など市民対象の環境教育などを行うことで自治体はこの流れを加速させることが可能です。中、 3R。 リデュース、減量、最小化。ゴミを出さない、減らす。リユース、再利用、繰り返し使う。リサイクル、再生利用、再び原料に戻す。以上、3つの R の総称である。中、終わり。13、気候変動に具体的な対策を。気候変動問題は年々深刻化し、すでに多くの形でその影響は顕在化しています。従来の温室効果ガス削減といった緩和策だけでなく、気候変動に備えた適応策の検討と策定を各自治体で行うことが求められています。
14、海の豊かさを守ろう。
海洋汚染の原因の8割は陸上の活動に起因していると言われています。町の中で発生した汚染が河川等を通して海洋に流れ出ることがないように、臨海都市だけでなく全ての自治体で汚染対策を講じることが重要です。15、陸の豊かさも守ろう。自然生態系の保護と土地利用計画は密接な関係があり、自治体が大きな役割を有すると言えます。自然資産を広域に保護するためには、自治体単独で対策を講じるのではなく、国や周辺自治体、その他関係者との連携が不可欠です。16、平和と公正をすべての人に。平和で公正な社会を作る上でも、自治体は大きな責務を負っています。地域内の多くの市民の参画を促して、参加型の行政を推進して、暴力や犯罪を減らすのも自治体の役割と言えます。17、パートナーシップで目標を達成しよう。自治体は公的、民間セクター、市民、NGO、NPO などの多くの関係者を結びつけ、パートナーシップの推進を担う中核的な存在になり得ます。持続可能な世界を構築していく上で、多様な主体の協力関係を築くことは極めて重要です。中、 NGO、 共通の目的のために行動する人々が集まった非政府組織のこと。 NPO、 さまざまな社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し収益を分配することを目的としない団体の総称。中終わり。出典、私たちの町にとっての SDGs、持続可能な開発目標、導入のためのガイドライン、2018年3月版、第2版、自治体 SDGs ガイドライン検討委員会編集。